こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。今日は仙台から収録をして皆様にお届けしております。今回は息子と健全な子離れをしたいという K さんからのご質問にお答えするということからスタートしますね。息子と健全な子離れがしたい。息子の病気のためにどうしても心配してこだわりが残ってしまう。アトピーが最近ひどく、顔も体もただれている。しかも部屋はゴミだめになっていて、汗や体液でベッドから悪臭。本人はアトピーを含め衛生面で対処する意識が見られないと娘から報告を受け、心がざわつく今日この頃。息子自身の学びと、見ないようにするのですが、やはりかわいそうだな、なんで生まれてずっとアトピーに苦しめられるんだろうと思います。何の意味があるだろう。先生のブログで夢の話題が出ていましたが、今朝夢を見ました。マリア様のように誰のでもない人の赤ちゃんを妊娠しています。そのことでヒーラーさんに精神的に支えてもらっている。そして元夫も出てきて、ちょっと嫌な感じに登場してました。目を覚ました時、いろいろ感じて、息子のアトピーを自然治癒で治したかった私から、息子を取り上げた夫のパワハラ的な言葉に恐れを感じた自分を、息子のアトピーを見るにつけセットのように思い出します。今でも。でも考え方や感じ方の違い、矢印が違う方向を向いているだけで、夫の動機も愛そのもの。愛の観点から見たら、私の子育てを夫は愛で応援していたということだよね、とそんな気持ちになりました。私のインナーチャイルドは夫の暴言にキュッと固まり、夫のインナーチャイルドは恐れから暴言を吐く、そんな私たちだったんでしょうか。愛の観点からだったと気づくと、これもまた統合と言えるのでしょうか。私は夫のインナーチャイルドにコンタクトを取ること、またはハイヤーセルフにコンタクトを取ることはできるのですか。私が息子を間にして夫と争ったこと、そのことを全て祝福と捉えられるようにと心から思えた時、統合されたというのでしょうか。すでにいろいろ統合できたと思っていたけど、現実の問題が出てくると、全くまだまだ分かっていない自分だと自信のない自分に戻ります。どうかこの件に関して先生から何か教えメッセージをくださいというメッセージでした。ありがとうございます。いろんな、テーマがメッセージの中にたくさん含まれているんですけれども、まずね、本当にこれは私も一人の母親なので、いくらこう子供のことは子供でっていうふうにこう尊重したとしても、じゃあ息子に何が起こってもこう平然としていられるかなってさ、無理ですよね。そういう意味で非常にこう母性が自分の中であるっていうことで、それはまさに本当に素晴らしいことだなと思います。だから誰かのために苦しめることっていうのは、苦しさには変わりないですけれども、私は非常に豊かさだなっていうふうに感じています。大切な人がいればいるほど喜びも大きいですけど、その分心配もしますし、そして自分がは全く苦しんでいなくっても、その息子さんが苦しんでると思ったら、本当に自分のこと以上に苦しんだりするっていうことは本当に素晴らしいことだなっていうふうに思いますね。そして親子の学びっていうのは、やはり本当に一生ものっていうか、死んでも終わらないものなんだなっていうふうに私自身は感じているんですね。ですから、どういうふうになっていくのが正解っていうことは、ないと思うんです。本当に試行錯誤しながら、自分はこうお互いどうあったらいいんだろうなっていうことをこうチャレンジしながら生きていく、本当に学びの非常に重要な 仲間なんだなっていうことを感じます。どんなにすれ違っても、どんなにムカついても、本当にもう好きで好きで、たまらない存在だっていうことなんですね。これは本当に子供側からもそうですし、うぜえとか言ってても、もうお母さんを嫌いになることはできませんし、いやもう憎たらしい、もうおふくろなんてもう死んじまえとか思ってても、本当に死んだら号泣みたいな、なんかそういうあのものぐらい揺るぎのない愛ってもあるっていうふうに思いますね。ですから、あの本当にこうすれ違いとか思い違いとか、そういうことはもう本当に山ほどありますし、それが他人ではないから余計思いが深くてこじれてしまうということもあるのが親子の学び。またご主人の話も出ていましたけど、あのそういう意味で結婚して家族になった人っていうのも同じように深い、愛の学びっていうのがあるんですね。ですから息子さんのことで、心を痛めることに関してこう自分を責めないでほしいなっていうふうに思います。あの息子さんにどんなふうに語りかけるとか、あの、態度として見守るかっていうことはまあ別として、思う存分もう、息子さんがあのこうなったらいいなっていうことをこう願うっていうことはこう自由になさったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。私も本当に一人の親として欠点だらけな親なんですけれど、でも本当に愛するのは自由なので、どんなふうに表現するかは別として、もう自分の思い通りに愛するしかないっていうふうにあの思っています。小さい頃はまたあの関わることがあのできるチャンスがたくさんありますけれど、子供が大きくなると本当に物理的にもあの関わる時間もあの質も違うことになりますよね。そういう意味でもう本当にもう祈ることしかできないぐらいな感じですけども、でも何か、言葉をかけたりするチャンスがあったならば、息子さんは嫌がるかもしれませんけれども、でもそれでも自分があのこういうふうにしたらいいわよとか、こういうこと心配してるわとか言ってあげるっていうのも、まんざらじゃないんじゃないかなっていうふうに思いますね。逆に私が子供の立場だったらね。でそれが苦しいってこともあると思うんですよ、子供にしてみれば。親はこんなに心配してくれるのに、あの自分は例えばそのアトピーが治らないっていうことで、なんか申し訳なさっていうのを感じているでしょうし、お母様以上に、何とかしたいっていうふうには思っているものの、自分の思うように、よくならないから、逆にね、あもういいやっていうふうになっていることもあると思うんです。なのでそれに関して親としては一喜一憂しますけれど、私それでいいんじゃないかなって思うんですね。あの本当に愛することは自由なので、私としてはじゃんじゃん愛してくださいっていうことですよね。で息子さんとは多分あのお話できたりとかっていうこともあろうかと思うので、あの会うのが一番ですね。あの回数は多くなくっても、本当に年に何回でもこう一緒にご飯食べて、まあ、どんな会話を交わすかっていうことを抜きにしても、やっぱり親と会うとホッとするっていう部分はあると思います。そういう意味で、ね、今はあの一緒にお住まいではないわけですから、そういった距離感っていうのも、まあ、彼が自分に向き合うっていうチャンスでもありますし、Kさんの場合は、私はやっぱりこんなに息子のことを大切に思ってるんだなっていうことを、もっともっと自分の愛を、気づく時間にしていただきたいかなっていうふうに感じましたね。そしてまたいろんな場面が出てきていますけども、その誰のでもない赤ちゃんを妊娠しているって、これクリエイティビティに関することなんですね。すごく象徴的で、何か自分の中で本当に生み出したいものがあるような、そんなふうに私は感じました。ね、自分の体の中にエネルギー的に本当はここまでやりたいんだけどなみたいな、もののエネルギーが残っているような感じがしていて、ですからそれは、先ほどの、愛することっていうことに関連しているように思います。ですから今後ご自身が生きているうちに、こんな風には愛したいわっていうのを、まあ、いろんな形で表現できると思うんですけど、ぜひそれをねおやりになってほしい。そしてどこかご主人様がその自分が愛を出すっていうことについてこう止められてしまっているっていうようなね、なんかショックっていうか、トラウマのようなものがあり、 それが象徴的に出てきたのかなっていうふうにも感じたんですけれども、でもそれでもね、 K さんがすごいなっていうふうに思うのは、そのもう本当にいろんな思いがあって、大切な息子さんのことですし、それでもこう夫は夫で矢印の違う方向を向いていたけど、夫の動機は愛だったよねっていう観点で見られるようになったことっていうのは非常に大きいんですね。言葉だけでそういうふうに言っている人もいますけど、そういったものではない、あ、なんだ、なんか自分とは違っていた、その方向が、矢印の方向が、まあ、それはすごく悲しかったけど、彼は彼ですごくこう息子を大切に思ってたんだなっていうことを感じられたっていうのはね、すごく大きいんですね。だからこそすごくこう、じゃあなんでっていう気持ちも出てきますけど、それでもその観点を持てたっていうのは非常に私は大きいなっていうふうに感じますね。そしてまさにおっしゃるようにね、Kさんはご主人からガーッと言われて、もう本当にキュッとこう小さく固まってしまって、ご主人のインナーはインナーでね、こうやっぱり恐れからこう暴言を吐くっていうことで自分を守るみたいな、そんな、小さな二人が見えるようです。で、自分自身と相手のハイヤーセルフっていうのは、コンタクトっていうのはこう取れるんですね。イメージの中は本当に自由なので、シンプルな話、心の中で あれは嫌だったなとか、まあ、ご主人のハイヤーセルフと対話っていうのもインナーチャイルドワークみたいな感じで、自分とつながって、そして相手にちょっと来てください、私はあなたに言いたいことがありますっていうので、お互い言いたいことを言ったり、お互いじゃあこういうことはあったけどあなたもそういう気持ちだったのねって、じゃあ私はあなたを許しますよっていうことで和解するっていうワークとかもありなんですね。セラピーでよくやりますね。ぜひ、セルフでもできますので、何か自分の感情が出てきて、あ、こういうことをこう言いたかったけど言えなかったなっていうことをイメージの中でやっていくっていうことは可能です。ぜひね、なさってみてくださいね。で、いろいろね、いろんなことがあります。家族は本当にもうありますよね、いろいろ、たくさんのご家族を見てますけど、本当に近くて大切だからこそ、もう本当にこじれたらもう地獄みたいな家族もたくさんありますけれど、だけどその全てを、あれはあれで祝福だったんだなっていうふうに心から思えたら、統合されるっていうことになりますね。で、これはほらどちらかが離れて、離婚もそうですし、あとは死別もそうですし、そうなった後でももちろん可能ですからね。そこがまた家族の面白いところですね。いろいろね、統合できたからこそこういう視点を持てていますし、そしてまた、なんていうか、ぶり返しみたいに、ああまたこのことでこんなに自分はまだこだわってるんだなっていうことが出てきたっていうことも、何か統合が進んでいるっていうような、象徴だっていうふうに感じました。で、ああまたこれかみたいなことって、多分ラジオを聞いてる皆さんもテーマは違うかもしれませんからあると思うんですね。ですけれど、過去と全く同じっていうことはなくって、本当に少しずつでも自分はいろいろ気づいて癒されていってっていうことがあって、それが出てきてるっていうふうに思うのでね、出てくるたんびに、ああそうなんだなって、今できるだけのこう需要を与え、そして愛を与えるっていうふうにやっていけたらいいなっていうふうに思います。自信のない自分にこう戻った時はですね、あ、こういう風な感覚を感じると、やっぱり私はダメなんだっていう風にいくっていうのがこう自分のパターンなんだなということも受け止めつつ、だけどそれは自分の一部であって全部ではないんですね。ついつい落ち込んだ時っていうのは、その自分のダメなところをこう全部全てっていう風に思いますけれど、そうではない。自分のいろんな面、例えばその自信のなさっていうのは、自分の愛がとても大きくて、その愛を持ってしてでもこう相手に対してここまでしかできないのかみたいな、なんかそういう人間独特な学びっていうものがあると思うんですけれども、 そんな自分を本当に愛しく抱きしめて、欲しいなっていうふうに、感じましたね。Kさん、私より年上の方なんですけども、非常に柔軟で、本当にこう気づきや目覚めっていうのは年齢ではないんだなっていうことを本当に感じさせて、いただけて、とても勇気になっています。私もそうですし、皆さんもそうなんですけれども、完璧になることをこう評価するのではなく、自分のなりたい方向に本当に進んでいくっていう、その動きをですね、ぜひこう褒めてほしいっていうふうに、感じた、Kさんのご質問というかメッセージでした。ありがとうございます。またね、お会いしていろいろお話しさせていただくことを楽しみにしていますね。ありがとうございます。それでは、おひつじ座新月のメッセージをお送りします。クラウンチャクラを大きく開き、そこに入ってくるさまざまな情報、エネルギーを受け取ってください。新しい創造が始まります。そこにあなたを超えるようなたくさんの力が降り注がれ、必要な人に必要なだけ届き、受け取ったら受け取っただけ、それはあなたを通じて貢献していくこととなっていきます。非常に、パワフルで、そして、クリエイティビティに満ちています。新しいもの、斬新なもの、そして喜びのあるもの、そして深い愛があるもの、そのエネルギーを、受け取り、あなたの中であなた自身のエッセンスとして、それをクリエイティビティ、創造に使っていくということ、それをしていく時です。あなたを通じてやっていくことが非常に重要なんです。他の人ではダメなんです。あなただからこそやるべきことっていうのが必ずあります。それを行ってください。大きな祝福が待っていますし、今もすでに祝福されています。あなたがこの軽やかで、そして喜びに満ちてパワフルで深い愛に満ちたこのエネルギーを受け取り、あなたの人生を美しく力強く前進させますように。あなたは自分の力を思い出すだけで良いのです。ありがとうございました。魔術スクール仙台開校いたしました。次回が5月12日ですので、乗り遅れてしまったけれども、仙台で受講したいという方はちょっとご相談ください。12日の前に、1回ご受講いただくと、今期でこうジョイントできます。また再受講の方、単発受講もできますので、ちょっと復習に、来たいとかっていう方も、ぜひご連絡くださいませ。そして東京魔女クラス募集しております。4月21日からスタートします。そして4月の28、29ですね、東京でスピリチュアル心理学講座を開講いたしますので、ぜひいらしてください。そしてトランスフォーメーションセラピーですね、カウンセリングとヒーリングとリーディングとチャネリングの要素が非常にたくさん入っています。エネルギーワークもあります。根本的な癒しというところを私は大切にしているんですけど、まさに私のために開発されたのではないかというような、相性のいい、セラピーですので、ぜひご体験しに来てください。もう非常に興味深くやらせていただいています。さて、この番組では引き続きご質問やプチメッセージのご希望を募集しています。ぜひメール等々にてご連絡くださいませ。そして私が リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞ読みいただければ嬉しいです。 Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。